Let me start today with a question.
はい、では皆さんに今日質問から始めたいと思います。
When you think about church songs, what is the first song that you think about?
教会でいろんな歌を歌いますけれども、その時に今パッと今皆さんの頭の中に思い浮かんでいる歌は何ですか？
Take 15 seconds. Talk to the person
next to you. はい、15秒あげますので、隣の人にちょっと聞いてみてください。パッと一番最初に思い浮かぶ歌だよ。
Okay.
はい、15秒。
Now I don't know what songs you thought about.
はい、何だったでしょうか、皆さん。
Maybe for some of you it was Amazing Grace.
Amazing Grace ってちょっと聞こえたかもしれない。を言った人もいると思います。
It's probably one of the most famous Christian songs.
それがまあ一番有名なね、クリスチャンソングと言ってもいいですよね。
But if you're like me and you've been to church since you were a kid, maybe another song popped into your mind.
でも中にはこう僕みたいにこうなんかもうちっちゃい頃から子供の頃から教会に行ってたっていう人の中にはこの曲が思い浮かぶ。いると思います。
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.
主は霊を愛す、主は強ければっていうのありますね。うん、大好き。
One thing that really amazed me when I first came to Japan was that this song was in the Japanese hymnals.
日本に来て結構驚いたのはこの曲が日本ではこうちゃんとこう聖歌集の中に入ってるんですよね。
And they sang this in the adult services.
そして大人の礼拝でもこの曲を歌ってるっていう。
Not only that, they sang several different verses of it.
で、しかもいろんなバースをこう日本語の歌詞にはその聖書からいろんなこう箇所を用いて歌ってるんですね。
In English, I only know one verse.
なんかね、英語ではこのもう一節だけだけ使ってるんですって。
And to be honest, as an adult, I thought to myself, why are we singing this song in the adult service? This is a kid song.
なんか正直に言うと、もう僕はこれをなんか大人の礼拝で歌うのちょっとこう気はなんだろう照れくさいみたいな気持ちがあるんです。なんでかっていうと、これはもう子供の歌っていう風に僕の中ではイメージがあるから。
But I do kind of wonder.
でも不思議に思うこともあります。
In the English, we say, Jesus loves me. This I know.
英語では歌詞はイエス様は私を愛している私はそのことを知ってるっていう歌詞です。
But do we really know the love of Jesus in our lives?
でも私たちはそのことをイエス様の愛のことを私たち本当に知ってるでしょうか?
For that matter, do we really know the love of the Father in our lives?
もっと言うとこの父なる神様の愛っていうのを私たちは本当に知ってるでしょうか?
It might seem like a very basic thing.
これってすごい基本的なことに聞こえますかね?
And it is.
で、実際基本的なことです。
But it affects everything in our lives.
でもこのことが実は私たちの人生にこう全てのことに関わってくるんです。
It affects our relationships.
例えば私たちの人間関係や
It affects our decisions in life.
私たちのこの人生での大事な決断や
It affects our ministry as Christians.
私たちのこうクリスチャンとしてのこうミニストリーや
It affects every single thing that we do.
その他いろんなことにこれを知ってるかどうかということが関わってくるんです。
And the more deeply you understand the love of God in your life,The more everything in your life changes.
もう神様の愛がより深く分かれば分かるほど私たちの人生はいろんなところで変えられていきます。
We're going to look at the life of Jesus today.
今日はイエス様の地上での生涯のところを一緒に見ていきます。
And one reason I want to do that is because not only was Jesus fully God, but he was also fully man.
その理由はイエス様は完全に神であっただけではなく同時に完全に人でもあったからです。
Sometimes people think that Jesus was half God, half man.
中にはこうイエス様は半分神様で半分人間だったっていう人もいますけど
But that's not true.
でもそれは実は真実ではありません。
Jesus is fully God.
イエス様は本当に完全に全く神でした。
But when he came to this earth, he took on a fully human nature.
でも人の姿を取って来られた時にイエス様は完全にその私たち人間と同じ性質を持っていたんです。
And by doing so, he modeled for us how we are to live as humans created by God.
そうすることによってこうイエス様は私たち、つまり私たち神に作られた人間がどのように生きるべきかということをモデルになって示してくれたんですね。
So let's take a look at the book of Mark, chapter 1.
はい、今日はマルコによる福音書1章から見ていきます。
We're looking at the life of Jesus just before he started his ministry.
ここのシーンというのはそのイエス様がそのミニストリーを始める、そのいわゆるそのイエス様の交渉外と言われる、そこの始めるちょっと前のところです。
And at that time, his cousin, John the Baptist, was very popular among the people.
その時イエス様 の親戚のいとこにあたるヨハネっていうのは、その洗礼者のヨハネっていうのはとっても有名でした。
You know, he was the first prophet in Israel in about 400 years.
ヨハネは400年ぶりにイスラエルに現れた預言者でもありました。
He was wild.
で、すごくワイルドでした。
He wore strange clothes. He ate strange food.
変わった服装をしていて、変わった食べ物を食べていました。
Lived out in the desert.
彼は荒野で生活、もう砂漠みたいなところで生活していました。
But he came preaching that God's kingdom was coming and that the people needed to get ready.
そしてこの人々に神の国が今近づいたっていうことを述べ伝えて、そして人々にそれに対してこう備えをさせようというふうな働きをしていました。
So he told the people to repent and to prepare their hearts for God.
そして人々に悔い改めに導いて、そして神様を受け入れる決心をさせるということをしていました。
To show that they were making this commitment, people by the hundreds and thousands were flocking from all over to see John and to be baptized by him.
その印としても本当にもうあらゆるところからこう何百何千という人がイエス、ヨハネのところに詰めかけてきて、そしてヨハネによって洗礼を受けました。
And one day Jesus himself came to be baptized.
そしてある日イエス様ご自身もこのヨハネのところに洗礼を受けに来られました。
Let's take a look starting from verse 9.
はい、マルコ1章の9節から。
At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you,I am well pleased."
マルコ1章9節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
That must have been a pretty remarkable sight, don't you think?
もうここもう超すごいシーンですよね。
Here Jesus is getting baptized and all of a sudden heaven is torn open.
もうこのイエス様が洗礼を受けた時にもう天が裂けたというふうに書いてあります。
The Spirit comes down on Jesus with power.
で聖霊がこうイエス様にこう下って、そしてイエス様を満たしたとあります。
And the Father says, "You are my son, whom I love. With you, I'm well pleased."
そして父なる神様の声が聞こえました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいると。
But I kind of wonder who actually saw and heard all this.
でもここでちょっと疑問に思うのは、疑問というかふと思うのは、このシーンをこう誰がこう目撃して、でこの声を誰が聞いたのかなっていうことです。
If you just look at the text, it almost seems like everyone did.
つまりこの聖書箇所だけを見ると、いやその周りの人たちもそれを聞いてたんじゃないのって思うかもしれないですよね。
But you don't see any reactions from the people at the baptism.
でも実はここにはこう周りの人がこうなんかびっくりしたとかいう、そういうリアクションについては書かれてないんです。
So my guess is only two people actually saw and heard all this, Jesus and John.
なのでこれは僕の推測ですけど、この時この聖霊を見て声を聞いたっていうのは、ズバリもうこのイエス様とヨハネだけだったんじゃないかなというふうに推測します。
For the rest of the people, it probably just looked like an ordinary baptism.
だからこう周りに人たちもいたかもしれないけど、その人たちにとってはもう普通の洗礼とも何ら変わりなく映ってたんじゃないかなと思います。
But for Jesus, it was the beginning of his ministry.
でもイエス様にとってはもう本当にこれがこのイエス様のミニストリーの始まりでした。
And in the book of Luke, we find something very interesting about what Jesus was doing when he got baptized.
ルカによる福音書にはですね、このイエス様がこの洗礼を受けていたこの時にイエス様が何をしていたかということが実は書かれています。
It says he was praying.
イエス様はその時祈ってたんですね。
What did he pray?
イエス様どんなことを祈ってたんでしょうか。
I have no idea.
僕には実はわかりません、全然。
But I think I can make a guess.
でも僕推測してみました。
In Hebrews chapter 10, it says that when Jesus came into the world, he said this.
ヘブル人への手紙10章には、このイエス様が地上に来られた時にこう言ったというふうに書かれています。
In Hebrews 10, starting from verse 5.
ヘブル人10章の5節から。
Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, Here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God.
ヘブル10章5節から7節。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪の生贄とで満足されませんでした。喜びませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されていると、記されている通り、神よあなたの御心を行うために。
That prayer comes from Psalm 40.
この、 あのお祈りっていうのは詩編の、40節から来ています。40編から来ています。
And in it, Jesus prays, Father, you commanded in your law that sacrifices be made for sin.、
うん、で、その時こういうふうに祈られてたんですね。父よ、父なる神よ、あなたはイスラエルへ律法を与えて、そしてイスラエル彼らの罪のために生贄を捧げるようにとこう命令されましたねって。
But actually, that's not what you really desired.
でも神よ、でもそれはあなたが本当に望んでいるものではありませんでした。
Because those sacrifices were not truly enough.To pay for sin.
なぜならそれらの生贄っていうのはこの罪を贖うためには不十分だったからです。
But now here I am.
でも主あの神よ今私はここにおります。
I have come to do your will and I offer my life to you now.
神よ私はあなたの御心を行うために来ました。私の命を父なる神あなたに捧げます。
I will pay the price for their sins on the cross.
私が十字架の上で人の罪の代価を支払います。
And not only the price of the sins of the Jews, but the sins of the whole world.
この彼らのつまりそのユダヤ人だけのユダヤ人の罪だけではなく、世界すべての罪の代価を支払います。
Now again, I can't say with certainty that that's what Jesus prayed at his baptism.
これが絶対というふうには言えないけど、これがイエス様が洗礼を受けた時に祈ってたことだと思います。
But I think it's a pretty good yes.
絶対ではないけど、こうだったんじゃないかな、いいとこ言ってんじゃないかなと思います。
And when the Father saw Jesus offering himself to do the Father's will, offering himself to die for our sins, he said, Yes.Those sacrifices really didn't please me.
イエス様ご自身が神の御心のためにご自身を捧げ、そして罪の贖いになろうとしているのを神様はご覧になって、そして神様はこういうふうに言われました。イエスよ、そうだ。私はそれらの動物の生贄には私は満足していなかった。
No, these sacrifices weren't truly enough to pay for sin.
それはなぜなら罪の代価にはそれは不十分だったからだ。
But you are my son, whom I love, and with you.I am well pleased.
でもお前はイエスよ、お前は私の愛する子供だ、私の愛する息子だ、私はあなたを喜んでいる、私はあなたに満足しているというふうに言われます。
What does this mean for all of us?
このことって私たちにとってはどういう意味がありますか。
First, through Jesus, we have hope.
まずこう言えることはイエス様にあって私たちには希望があるということです。
We can never do enoughTo earn God's favor in our lives.
私たちはもうどんなに頑張ってもこう神様に気に入られるために何かをするっていうことは実はできないんです。
No matter how many good things we do, no matter how many sacrifices we try to make for God, we can never do enough.To make up for all of our sins.
私たちがどれだけ良い行いをしようとも、どんな捧げ物をしようとも、私たちは決してこう自分の罪を埋め合わせるには足りないんですね。
But in Jesus, we have the perfect sacrifice.
でもイエス様が完全な生贄となってくださいました。
He paid for our sins completely.
イエス様が私たちの罪の代価を完全に支払ってくれたんです。
And when we put our faith in Him and the work that He did for us on the cross,The Father accepts us and adopts us as His children.
そして私たちがそのイエス様を信じ、そのイエス様が十字架で成してくださったことを信じるなら、神様は私たちを神様の子供というふうにしてくださいます。
But the really amazing thing is, because of what Jesus did for us, the Father can say to you and me the same thing.That he said to Jesus.
もう何が素晴らしいかというとですね、そのイエス様がなしてくださったことのゆえに、神様は今その私に対して、あなたに対してイエス様に言ったことと全く同じことを言ってくださるんです。
So on the next slide.
スライド出ますか。
He says to us, "You are my son. You are my daughter. I love you." And with you, I am well pleased.
神様は私たちにこういうふうに言ってるんです。あなたは私の息子だよ。あなたは私の娘だよって。私はあなたのことを愛しているって。私はあなたのことを喜んでいるんだよっていうふうに神様は私たちに言っています。
The question is, do we really know this?In our heart of hearts.
質問はこのことを私たちはもう心のど真ん中で真ん中の真ん中で私たちこのことを理解して知ってるでしょうか?
Or deep in your heart, do you still sometimes wonder, does God really love me?
それとも心のどこかでこう思う時がありますか? 神様って本当に私のことを愛してんのかなって思うことありますか?
Like I said, how you answer that question affects everything in your life.
さっき言ったようにこの質問にあなたがどう答えるかっていうことが実はあなたの人生すべてのことに関わってくるんです。
Let's see some examples of how that is so.
例えばこういうふうなことがあります。
After this wonderful affirmation Jesus received from the Father, where did the Holy Spirit send him next?
さっきのシーン素晴らしかったこう父なる神様からこう自分自身をこうもう丸ごともう肯定してもらったイエス様、もうこの素晴らしいシーンの後、聖霊はイエス様をどこに連れて行ったんでしょうか?
Did he send him to the temple?
やっぱりこうなんかでっかいやっぱ神殿とかでしょうか?
Did he send him to some big revival meeting?
なんかもうリバイバルの盛り上がってるリバイバルミーティングのその場所でしょうか?
Did he send him to a worship night?
それとももう賛美集会の場所でしょうか?
Let's take a look. Verse 12.
見てみましょう。12節。
In Mark chapter 1.
マルコ1章の12節です。
At once the Spirit sent him out into the wilderness. And he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan.
はい。イエス様どこに連れて行かれたんでしょうか。1章12節。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。あれ?イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。
The Spirit sent Jesus straight into the desert where he went without food for 40 days and 40 nights.
御霊はですね、この食べ物も何にもないもう砂漠みたいなところ、荒野にイエス様を連れて行ったんですね。しかも40日間です。
Doesn't this sound like so much fun?
なんかこれちょっとどういうことって思いますよね。どないなってんのって。
I mean, here you are, you're all excited, you're feeling all loved by God.
もうだってこの一個前の瞬間でもう神様からのもう愛を感じてもうすごいもうエキサイティングっていう感じですよね。
And all of a sudden you're in the desert.
なのに次の瞬間荒野にポーイって放り出されるんです。
It happens.
こういうことって。ありますよね。
And the thing is, it happens to all Christians sooner or later.
つまりこういうことってクリスチャンに遅かれ早かれ皆さんにこういうことって起きることです。
We all experience spiritual deserts in our lives.
なんかこう急にこうなんか霊的に砂漠に追いやられたような気持ちになる時があります。
During that time, our excitement just kind of disappears, and all of a sudden, we're just tired.
なんかこうもう霊的に満たされても最高の状態だったのにもそれが急になくなったかのように感じても急にどっと疲れが襲ってきます。
Maybe it's been a while since we've heard from God.
もう神様の御声が聞こえたのはもうだいぶ前のことのような気がする。
You read the Bible and it just seems dead to us.
なんかもう聖書を読んでもなんか何も感じないっていうとか。
We pray and our prayers just seem to bounce back off the ceiling.
なんかこう祈ってもなんか天井に向かってこうなんかもうそれがただ帰ってくるような気がするとか感じることありますか?
And we say, God, where are you?
でそういう時は私たちこう言いますよね。もう神様あなたは本当にいるんですか?どこにいるんですか?っていうふうに。
And it's just at that moment when we are at our weakest.That Satan will come to tempt us.
そういう瞬間なんです。そういう私たちがもうそういうふうにもう弱っている瞬間、一番弱っている状態を狙ってサタンが囁いてきます。
That's what he did with Jesus.
そういうふうにイエス様に対してもサタンはそうされました。
And if there's one thing Satan will continually try to get you to doubt, it's that God loves you.
サタンはいつもあなたにある疑問を持たせたいと思ってるんですね。それは神は本当にあなたを愛しているのかっていう疑問をあなたに持たせたいと思ってる。
Let's take a look at one of the temptations Jesus faced from the book of Matthew chapter 4 verse 2.
マタイ4章の2節からイエス様がどのように誘惑に遭われたかっていうのを見たいと思います。
Actually, verses 2 to 4.
2節から4節。
After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Yeah, I think so. The tempter came to him and said, If you are the son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone.But on every word that comes from the mouth of God.
また4章2節。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。そうだよね。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。 イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。
Here Jesus is quoting from the book of Deuteronomy, chapter 8, verses 2 to 3.
はい、この箇所ってイエス様は新命記の旧約聖書の新命記の8章から持ってきてます。
And if you read the whole chapter, you find something very interesting.
このお家帰ったらぜひこの新命記の8章を読んでほしいんですけど、そこを読むとすごく面白い発見があります。
Moses is talking to the Israelites about how God had led the Israelites through the desert for 40 years.
新命記のこの箇所ではですね、モーセはイスラエルのために、神がどのようにして、荒野での40年間の生活、40年間を導いたかっていうことをモーセはそこで語ってるんですね。
And while they were there, God humbled them, and there were times they went hungry.
荒野で、神は民を試みに合わせ、時に、飢えさせました。
Does this sound familiar?
あら、さっきの話とちょっと似てますよね。
God had been leading Jesus in the desert for 40 days.
神はイエスを荒野で40日間過ごさせました。
Jesus was hungry.
もちろんイエス様もお腹空いて飢えました。
After 40 days without food, he was probably stumbling around in the desert, feeling very weak.
もう40日間もう何も食べられなかったから、もうイエス様本当にもうヨロヨロになって、もう体もすごく弱ってたと思います。
And it's interesting to see how Satan tries to tempt Jesus.
で、サタンはどうやってイエス様を誘惑しようとしたでしょうか。
The Father had just told Jesus a month before, "You are my son, whom I love."
この前の神の40日の前の神では父なる神様がイエス様に対して、あなたは私の愛する子だよっていうもう言ったばかりですよね。
And right away, Satan says, "Really?"
サタンはすぐ言うんです。本当にそうなの
？You're God's son?
お前は本当に神の子なの
？You're the one he loves?
本当に神がお前を愛してるのか、それは本当に？
I mean, you've been out in this desert for what, 40 days, and he hasn't provided you any food?
イエス、お前はもうずっとこの荒野にいて、お前の父はお前にずっと食べ物を与えないで飢えさせてるじゃないか。
I mean, you need food to live, right?
生きるためには食べ物がいるのは神は知らないのか。
Does the Father really love you?
本当にイエスよ、本当に神はお前のことを愛しているのか。
But hey, let's give the Father another chance.
でもいいことを思いついた。お前の父に神に一度チャンスをやろう。
Remember how God told Moses to command water to come from a rock?
覚えてるか、モーセが岩に命じて岩が水を出したことがあったよな。
Why don't you just command these stones to become bread?
同じイエス、同じことをしてみろよ。この石ころにパンになれっていうふうに命じてみろよ。
I mean,God loves you more than he loves Moses, right?
もしお前が本当に神の子なら、モーセよりお前のことを愛しているはずだ。
And if he would do that for Moses, he would do that for you, right?
モーセにさせたことなら、お前にもさせるだろう。
But Jesus basically said, "You don't really understand God's love, do you, Satan?"
でもイエス様はサタンにこういうふうに答えました。サタンよ。あなたは神の愛のことを全然理解していない。
You think that because God sent me here in the desert and He hasn't provided me any food, that He doesn't love me?
サタンよ、お前の言い分によると、ここにパンがないから神は私のことを愛していない。お前はそういうふうに言う。
Let me tell you something.
サタン、あなたに教えてあげよう。
God did the same thing with Israel.
神はイスラエルのために同じことをされた。
Do you know why?
なぜだかわかるか？
He wanted them to learn day by day.To live by every word that he said.
その時神は民に人は神の口から出る言葉によって一日一日を生きるということを教えたかった。
To trust that he would do what he promised and meet their every need.
神は約束を果たし、そして民の必要を満たすお方であるということを信頼させるためにそうした。
He wanted them to learn that if they would do that, they would find joy in their lives.
神に信頼するときに、その人は喜びを見つけるということを神は民に教えたかった。
That's what I believe, Satan.
サタンよ、私はそう信じている。
My father loves me.
私の父は私を愛している。
And so I'm going to continue to follow him.
だから私はこの瞬間もこれからも神に信頼する。
How about you?
皆さんはどうでしょうか?
Are you in a spiritual desert right now?
皆さんは今その霊的な砂漠に霊的な荒野にいますか?
Are you tired?
疲れていますか?
Are you feeling weak?
弱さを感じていますか?
Satan will try to lie to you.
そんな時、サタンはあなたを騙そうと囁いてきます。
Sure doesn't seem like God loves you.
神様、お前のことを愛してないみたいだねって。
You know? Look at all the problems and struggles you're having.
あなたの抱えているもう悩みであったり問題であったりをちょっと今思い出してごらんよ。
I mean, look at your needs.
あなたの必要が全然満たされてないみたいだね。
You still don't have a boyfriend, still don't have a girlfriend.
あなたにはボーイフレンドがまだ現れてない、ガールフレンドが現れてないね。
You know? Look at all your money problems.
もういつまでもこう日々の支払いをすることで精一杯なんじゃない？
You know, look at all your health problems, your work problems.
あなたの健康の問題、そして仕事の問題もあったよね。
Why trust in a God like that?
なのにまだ神様を信頼するっていうのって。
What will you say to Satan?
あなたはサタンに何て言い返しますか
？Will you believe his lies?
サタンの嘘を受け入れますか、信じますか
？Or will you keep believing that God really loves you?
それともあなたを愛している神様を信じ続けますか？
The thing is, if you don't believe as Jesus did that the Father really loves you, you're going to find it very, very difficult to keep trusting Him and obeying Him.
その言いたいのは、その神様があなたを愛しているっていうことをこの時のイエス様のようにあなたが信じていないなら、あなたがサタンの嘘を跳ねのけて神様を信じ続けるっていうことはめちゃくちゃ難しいと思います。
That's the problem that the Israelites had.
実はイスラエルの民にはその問題がありました。
You know, when they were in the desert, they had real problems believing that God really loved them.
イスラエルの民はこの荒野にあってこう、その民を愛している神を信じ切ることができなかったんですね。
Time and again, when they were without food, when they were without water, when they were facing enemies that were stronger than they were, they said, God, are you really there?
もうその民は何度もこう飢え渇いた時や、そして敵が襲ってきた時に、もう神に叫びました。もう神よ、あなたは本当にいるんですかって。
Did you just bring us out into the desert to die?
あなたは本当に神なのか、私たちをただ荒野で野垂れ死にさせるためにここエジプトから連れ出したんですかって。
Our lives in Egypt were much better. We might as well go back there.
もう前の暮らしの古い暮らしの方が良かった。もうエジプトに帰りたいって。
And because of their attitude, they never made it into the promised land.
そのイスラエルの民はその態度のゆえに約束の地にたどり着くことはありませんでした。
They all died in the desert.
彼らは荒野で死にました。
What will you do?
あなたはどうしますか?
Will you be like them?
イスラエルの民と同じことをしますか?
Will you just go back to your old life?
あなたの古い生活に逆戻りすることを選びますか?
Or will you be like Jesus, believing what the Father says?Trusting him and living by every word that he says.
それともイエス様のようにあなたを愛している天の父を信じ神の御言葉によって生きることを選びますか?
That's what it means to honor God in your life.
それが私たちの人生をかけて私たちが神の栄光を表すっていうことです。
Do you?
あなたはそうしていますか?
Understanding God's love also affects us in other ways.
神の愛を理解することっていうのは他のエリアにも影響してきます。
It helps us when we face the pressures of ministry and the expectations that others put on us.
例えばその教会でのミニストリーのプレッシャーやその周りの人からの期待があるときです。
Now, some of you might be saying, "Well, I don't do ministry, so that doesn't really apply to me."
もしかしたらこの中に、ね、いや私はもう何もそんなミニストリーとかしてないからちょっとこの話は私には関係ないわって思う人もいるかもしれません。
But the truth is, each one of you who is a Christian is called to do ministry.
でもクリスチャンっていうのはもう一人残らず全員がミニストリーをつまり神様からの召しを私たち受けてるんですね。
You are called to touch the lives of the people around you, both inside the church and outside of the church.
私たちここにいる全員が一人一人がこう教会の中でそして教会の外でこう。イエス様のことをまだ知らない人たちをタッチする召しを受けているんです。
フミ、ミコ、マサ、ヒデ、myself, we can't do it all.
フミ先生やミコさんやマサ先生やヒデさん、そしてブルース、僕だけがそれをできるんじゃないんです。
Japan's too big.
日本の人口を考えてみましょう。
There's too many people.
もうすごくいっぱいいますよね。
There's too many people in this church, to be honest.
そしてこの教会にも、教会だけをとってもたくさんの人がいます。
And if we are ever going to change the number in Japan from less than 1% of the population being Christian to 2% or more, then it starts with all of you.Touching the world around you.
もしクリス、もう今このクリスチャンの人口は日本では 1% 以下と呼ばれています。皆さん知ってますよね。それをこの数字を私たちが変えたいなら、私たちがそれを周りの人にタッチしていくということをスタートしないといけないです。
Each one of you is called to make disciples, to make followers of Jesus.
私たち一人一人がイエス様に従う弟子を作るっていう使命を私たちはイエス様から受けてるんです。
To make disciples among your family, your friends, your coworkers, your neighbors.
あなたの家族や友達やその会社やそしてこの教会の中でです。
That's what Jesus commanded us.
これがイエス様が私たちに命じられたことです。
But there are pressures that come from that.
でもそこにはあのプレッシャーも生まれますよね。
And sometimes as we're trying to do God's work and to make disciples, people throw all kinds of expectations on us that we can't possibly handle.
私たちがこう神様のために働こう、そして弟子を作ろうとするときに、いろんな人からこう実現不可能なこう期待を受けることがあります。
Jesus faced that pressure too.
イエス様も実はそんなプレッシャーにさらされたんですね。
Let's take a look at how he handled it in Mark chapter 1, starting from verse 35.
イエス様はそういうプレッシャーを、じゃあイエス様はどういうふうに取り扱ったんでしょうか。マルコによる福音書1章の35節から。
Just to give some background, Jesus had just started his ministry.
ちょっとだけ背景を話すと、イエス様はこの本格的なミニストリーをもうここではちょっともう始めたばかりのところです。
And he had spent an entire day healing people, ministering to people.
で、この日ももう一日中も朝から晩までもう人のことを癒していました。
Stories about him were flying all around town, so hundreds of people were coming out to see him.
もう噂が噂を呼んで、もうたくさんの人がもうイエス様に会おうともう詰めかけてきていました。
Jesus did in verse 35.
イエス様はどうしたんでしょうか?
Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed.
1章35節。さて、イエスはまだ朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出て行き、そこで祈っておられた。
Why did Jesus do that?
どうしてイエス様はこんなことをしたんでしょうか?
I think there was one main reason.
理由はこうだと思います。
He had just spent an entire day ministering to people.
もうイエス様はもうこの日、もう時間とエネルギーを人々のためにすごくたくさん費やしてたと思います。
And he needed time with his father.
なのでイエス様は神様と二人きりになる時間が必要だったんです。
He needed time to refresh himself in his father's love.
その神様の愛の中でこう自分を回復させる、リフレッシュさせる必要があったんです。
And he also needed to hear what the father wanted him to do next.
そしてまた次に自分が何をするべきなのかということを神様に語ってもらう必要がありました。
Let me ask you something, especially those of you who are in ministry.
質問です。特にミニストリーに今関わっている人たちに質問です。
How many of you take the time to do that?
こうやって神様と共に神様と二人だけの時間を過ごそうっていう人はどのくらいいるでしょうか。
If Jesus, the Son of God, needed that time, how much more do you and I need that time?
イエス様が神の御子であるイエス様ですらこの時間が必要だったとしたら、私たちにはじゃあどれだけ必要でしょうか。
Why?
どうしてでしょうか。
I think we see the answer the next few verses.
次の箇所、次続けて読むところを読むと理由がわかります。
Starting from verse 36, Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let's go somewhere else."To the nearby villages, so I can preach there also. That is why I've come.
36節。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。
Here we see Jesus trying to spend time with his father, and all of a sudden, Simon and these other guys come to him and say, "Jesus, what are you doing here?"
もうイエス様がこう自分のお父様とこう時間を過ごそうとしているのにこう突然シモンとその他の弟子たちが飛び込んできて、イエス様何してるんですか
？Everybody's looking for you.
みんながあなたを待ってるんですよ。
Come on, we've got a busy day ahead of us.
今日忙しくなるんだから早く来てくださいイエス様みたいな。
Already.People were starting to heap expectations on Jesus, expecting him to meet their every need.
もうこの時すでにも人々はイエス様に対してもすごく大きな期待を持ってたし、自分の必要をとにかく満たしてもらおうというふうにしていました。
But what did Jesus say?
でもイエス様は何て答えましたか?
No.
いいえ。
The Father has other plans for me.
父なる神は今私に別の計画を持っています。
I need to go to other places so I can preach there too.
他の場所に行き、そこで神様の福音を伝えます。
That is why I've come.
そのために私は出てきたのです。
Can I ask you something?
皆さんに質問です。
Do you know what the Father is asking you to do?
皆さんは神様が皆さんに命じていることを知っていますか？
Or are you just swept away by the expectations of other people?
それとも誰かのもう期待に応えることにも振り回されていますか？
Might be the people you're discipling.
それがあなたが育てたいと思っている誰かからの期待かもしれない。
Might be one of the pastors or leaders.
それはもしかしたらその周りの牧師であったりそのリーダーの誰かからの期待かもしれない。
Might be me.
もしかしたら僕からの期待かもしれない。
And people might be telling you, you're not doing enough for me.
人は時にこういう時があります。こういうかもしれない。あなたはもっと私にああしてくれなきゃ、こうしてくれなくちゃって。
I have needs. You're supposed to meet my needs.
私には必要があるんだから、あなたがそれを満たしてくれなくちゃって。
Or you're not doing enough in the church. You need to be doing more.
あなたはこの教会での働きは十分じゃないと思う。あなたはもっとやらなくちゃって。
And we feel all this pressure coming down on us from other people.
私たちはもうこんな風な期待をこうプレッシャーをもう浴びるように感じることがありますね。
Many times we find it hard to say no.
多くの場合いいえってノーっていうことは難しいでしょう。
We give in to them.
そして言う通りにしてしまいます。
Why?
どうしてでしょうか。
Maybe we do it because we feel we need to be better Christians.
もっといいクリスチャンになりたいと思っているからかな。
Maybe we do it because we feel we need to win other people's approval.
だって他の人に認められたいから。
Sometimes we think we need to win God's approval.
だって神様に認めてほしいから。
And so we put more and more pressure on ourselves to perform and perform and perform.Until we reach a breaking point.
だから自分にプレッシャーをかけてとにかく頑張って頑張って頑張って頑張ってでもそれには限界が来ます。
We burn out.
そして燃え尽きてしまいます。
The thing is though, God does not want you to burn out.
大事なのは神様はあなたが燃え尽きることを望まれていないんです。
Why not?
どうしてでしょうか?
Well, how much light does a burnt out candle give?
ちょっと想像してみてください。燃え尽きたろうそくがあります。そのろうそくはどれだけ光を発することができるでしょうか。
Not a trick question. Not a trick question.
引っ掛け問題じゃないですよ。
Talk to the person next to you. Try to find the answer.
どう思うってちょっと隣の人に聞いてみてください。
How much light does a burnt out candle give?
どれだけ光が発することができるでしょうか。
Okay. Answer.
答えは？
Zero.
ピンポン。
Okay. God does not want you to burn out. He wants you to burn brightly.
神様はあなたに燃え尽きてしまってほしくないんです。神様はあなたに明るく輝いてほしいというふうに願っておられます。
Now, as Christians, we are called to do everything.That God tells us to do.
私たちはクリスチャンとして神様がしなさいということはもちろんすべてするべきです。
And if we don't, that's disobedience, that's sin.
そうしないならそれは不従順です。それは罪です。
But sometimes I think people have a misunderstanding of what God is like.
でも時に私たちってこう神様がどんなお方かっていうことをちょっと勘違いしている時があるんですね。
Sometimes people think of God like a boss who is really impressed when we do more.Than what he's asked us to do.
神様のことをこうまるでこう高いパフォーマンスを示したらこう初めて感心してくれるなんかこう会社の上司のように捉えてないでしょうか。
But I can't find a single scripture that tells us that God is like that.
でもね、聖書には神様がそんなお方であるっていう記述はもう一つもないんです。
What the Bible tells us is that we are to do what God tells us to do.
そうではなく、むしろ神様は私たちが神様が命じたことを忠実にすること、それを願われています。
And we are to do it faithfully.
それを私たちにこう忠実にされることを望まれます。
And when we do that, God gives you the grace so that you don't burn out.
そうするときに神様は私たちが燃え尽きないように、そして神様がそこで恵みを与えてくださっているということに私たちは気づくことができます。だから、こう天のお父様との時間を持つことが必要なんです。
When we spend time with our Father, He reminds us, You are my beloved child.
その時に神様は私たちに語って私たちに思い出させてくださいます。お前は私の愛する子供なんだよって、私はお前がいることを喜んでるんだよっていうことを私たちに神様は思い出させてくれる。
I am already well pleased with you.
私はもうお前がいることに喜んでるし、お前ってかお前であることにも満足してるんだよって。
So don't worry about what so-and-so is telling you you need to be doing.
だから他の誰かがもうああしなさい、こうしなさいっていうことを気にしなくていいから。
You do what I've told you to do, and that's enough.
私があなたに命じたことをするなら、もうそれで十分なんだよって。
And it, when you truly understand that, it frees you up to serve like how God wants you to serve with joy.
そのことを私たちが本当に理解するときに私たちは自由にされます。そして神様の願う形で神様に仕えることができて、そしてそのことはあなたに必ず喜びをもたらします。
How about you?
皆さんはどうでしょうか。
Are you burdened by ministry?
あなたはどうですか。ミニストリーに押しつぶされそうになっていませんか。
Are you burdened by the expectations that others put on you?
誰かの期待にも応えようとして潰れそうになっていませんか。
Are you burdened by the expectations you're putting on yourself?
それとも自分自身の期待に応えようとしてプレッシャーになっていませんか。
Are you feeling the pressure to perform?
もっとうまくやらなくちゃ、もっとたくさんやらなくちゃっていうふうなプレッシャーがあなたには常にありますか。
Or do you have confidence that God already loves you and is well pleased with you?
それとも神様が、父なる神様が私のことを愛していて、私は神様の娘で、神様は私の存在を喜んでくださってるんだっていう自信をあなたは持ってますか。
I was talking with Kazuya just before this service, going over the message.
はい、今日私とブルースさんでちょっとこのメッセージ始まる前にちょっとだけ打ち合わせをしてました。
And she shared some things with me, and I thought it would be good to share it with the people.
はい、ちょっとそれで私の話をしたんですけど、ちょっとそれを皆さんにもお話ししたいと思うので、ちょっと私が喋って今からブルーさんが通訳します。
I will try to translate. Speak slowly.
はい、通訳デビュー。
どうかな。
ですね、私去年の12月にですね、声が出なくなってしまったんですね。
Yeah, so last year in DecemberKazuo's voice went out. She got laryngitis.
その原因はすごくひどい風邪をひいてしまって、もう声が全く出せなかったんですけど、ここの私通訳をしますっていうふうにその日当番に入ってて言い張って、でそれで続けてしまって声帯を痛めてしまったんです。
And she had had a severe cold, and so her voice was kind of going.But it was her turn to do translation, and so she felt like she needed to do it.
で、私もできないだろうなということはもうその日に分かってたんですけど、でも私ステージを降りなかったんですね。
And so she was one more time.
私はもうできないということはその日の朝に分かってたけど、私は自分がやりますっていう。
Yeah, so she thought that, you know, I really can't do this. It's too much, but I've got to do it.
その時に説教をしていたダニエルさんをがっかりさせたくなかった。
And, you know, she didn't want to disappoint Daniel, who she was translating for that day.
で、皆さんにもがっかりされたくなかった。
And she didn't want to disappoint all of you.
でも一番は自分にがっかりしたくなかったんです。
But most of all, she didn't want to disappoint herself.
で、そこから2ヶ月間声が出なくなって。
And so for 2 months, she couldn't speak.
で通訳に復帰するまで6ヶ月かかりました。
And it took 6 months before she could translate again.
その時は本当に神様、なんで私がこんなことになるんですかっていうふうに最初は思ってました。
And at first she was praying, you know, God, why did you let this happen?
でも本当に神様がその6ヶ月間を通して私に繰り返し繰り返し、カズエ、お前を私はお前が何かするから、何かできるから、お前のことを愛してるんじゃないんだよって。
But what God told her was, you know, I want you to know that I don't love you just because of what you do.
このことを私に繰り返し6ヶ月間かかってくれました。あなたは私の娘だよ。私はあなたを愛しているよ。私はあなたを喜んでいるよということを6ヶ月かけて教えてくれたんです。
And so for those 6 months, God was telling her, you are my daughter. I love you. I am well pleased with you.
だから私はもうあの風邪をひいた時にこう無理してすることはないと思うし、今本当に神様に仕えるということにすごく喜びがあります。
みんなにい
っぱいすごい心配をかけましたけど、私はあのことがあってすごく良かったなって思うんです。なぜなら私はその時に神様にもう一度こうリフォーカスすることができたからです。
Because it caused me to refocus on God.
ありがとうございます。ありがとう。 Good job.
I really respect the translators because that's really difficult to do.
通訳を尊敬するとよっと。
Anyway, I want to take a look at one more way that understanding God's love affects us.
でもう一つその神様との愛を理解することがどんなことに影響するかということをもう一つあのお話ししたいと思います。
It affects us in our relationships and how we deal with other people.
それはその私たちが他の人とどう関わるかどうあのっていうことに関わってきます。
Especially when they hurt or disappoint.
特に私たち関係の中でこう傷つけられたり失望させられたりということってありますよね。
I talked a few weeks ago about forgiveness and that's a really tough topic.
私先月あの許しについてお話ししました。あのすごく厳しいテーマだったと思います。
It's even tougher when you don't really understand the love of God in your life.
あの神の愛が理解できなければもうさらに厳しく聞こえると思います。
What I mean by that?
どういう意味でしょうか。
Well, so often,We get our sense of self-value from other people.
私たちこう自分の価値をこうあまりにも多くの時にこう他の人との関係の中から見出そうとしてしまうことって多いですよね。
When people love us, it makes us feel good.
もう誰かがだって愛してくれたら気分がいいですよね。
When people accept us for who we are, when they appreciate us, when they respect us, it makes us feel good. It feeds into our feeling of I'm worth something.
こう誰かが愛してくれて受け入れてくれてで尊敬してくれて感謝してくれれば、それがこう私のこう価値をグッと上げてくれてすごくこう気持ちを満たしてくれるような気になりませんか。
But there's a problem.
でもそこには問題があるんです。
All people will eventually let you down.
人にはいつかがっかりすることがあります。
They disappoint you.
失望させられることがあります。
They hurt you.
人はあなたを傷つけることがあります。
Sometimes they betray you.
そして裏切ることすらあります。
Did you know that Jesus experienced the exact same thing?
実はイエス様も同じことを経験されたんですね。
The night before the cross, when he was under great stress, he asked his disciples, "Please pray for me. I need it."
十字架にかけられる前の晩でした。イエス様はものすごいもう想像を絶するストレスのもとにいました。そして弟子たちにこういうふうに言いました。私のために今祈ってほしいって。
What did they do?
で、弟子たちはどうしたでしょうか。
They fell asleep.
眠っちゃったんです。
Not just once either.
一度だけじゃないんです。一回寝ただけじゃないんです。何回も。
Jesus said, "Come on, guys, please pray for me."
イエス様はもう何度もこう揺り起こさんばかりに起こして、もう祈ってほしいっていうふうに願いました。
He came back and they were sleeping again.
でもイエス様がもう弟子たちのところに帰るたびに弟子たちはもう眠りこけてたんですね。
When his enemies came to take him, it was one of his trusted disciples that had betrayed him to his enemies.
イエス様の敵がイエス様を捕らえようとしてこう退去してきた時に、そのうちの一人はイエス様の弟子であり、そしてイエス様の友人でもあったユダでした。
And then all the other disciples whom he had lived with, whom he had trained and worked with for 3 years, they left him.
そしてイエス様が逮捕されたその時にこうイエス様の弟子であり、そしてイエス様がもう3年間ともに時間をかけて生活し教えて育ててきた弟子たちがイエス様を見捨てて逃げていったんです。
And then right before his eyes, he saw one of his most loved and trusted disciples, Peter, deny that he even knew Jesus.
そしてイエス様は自分の最も近い弟子であり、そして最 もう親友でもあったペテロが自分のことを知らないというのをイエス様はそれを目の前で見たんです。
And yet Jesus showed grace and compassion and love to each one.
にもかかわらずイエス様はこの弟子たちに恵みを与え、そして同情し、そして愛を注ぎ続けました。
How could he do that?
イエス様はどうしてそんなことできたんでしょうか。
この出来事
の前にあのイエス様が弟子たちに語ったことをそこをちょっと開きましょう。
In John 16:32, it says this.
ヨハネ16章32節です。
A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet, I am not alone. for my Father is with me.
ヨハネ16章32節、見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません、父が私と一緒におられるからです。
Why could Jesus forgive?
どうしてイエス様は許すことができたんですか？
Why could he show grace and compassion to those who hurt and betrayed him?
どうして自分を傷つけ失望させ裏切った弟子たちに恵みと、そしてもう同情すら示すことができたんですか？
Because he was convinced of his father's love.
なぜなら父なる神様の愛を確信していたからです。
That even if his friends betrayed him, even if they let him down, his father never would.
その誰もが自分を裏切って もう親友にさえ裏切られても、イエス様は自分の父は、父なる神は決して裏切らないということをもう確信していました。
And because he knew the Father's love, because that love filled his entire being.
そのお父さんの愛が、その父の愛がこう自分が誰かっていう、その人の根拠だったんです。
Because of that, he could deal with even the deepest hurts.
それがあったから、だから とてつもないあの痛みに耐えることができたんです。
And believe me, it hurt.
これってあのイエス様が傷つかなかったっていう意味では決してないんです。
I don't think Jesus just said, well, they're human, it's okay.
イエス様はまあ人間のすることだから、まあしょうがないよね、こんなもんかっていうふうには言われませんでした。
When Jesus talked to his disciples about how one of them would betray him,He didn't say this with this calm and detached manner. Oh yeah, somebody's going to betray me.
あのイエス様が、あなた方のうち一人が裏切るというふうに弟子に告げたときに、イエス様は決して何もこう来る、何も感じなくて、誰か裏切るみたいだよみたいなふうには言わなかったんです。
Instead, John tells us that Jesus' spirit was extremely troubled when he said this.
ヨハネはその時の様子をイエス様にこう込み上げる、もう霊の悲しみがあったというふうに書いています。
And when Peter and the other disciples fell asleep on him, he said, Are you asleep? I mean, couldn't you just stay up for one hour?
ペテロと他の弟子たちが眠り込んでしまった時、イエス様悲しかったと思います。たった1時間でも私と一緒に目を覚ましていてくれないのか。
He was hurt.
イエス様も傷ついてたんです。
And yet he never stopped loving them.
それでもイエス様は彼らを愛することをやめませんでした。
He forgave them and later he restored them.
彼らを許して彼らを回復させました。
How could he do that?
なぜそんなことができたんでしょうか?
Because his sense of self-value did not come from them.
なぜならそのイエス様のこの自尊心の源っていうのは彼らではなかったからです。
It came from his father.
それは天の父から与えられたものでした。
When others let him down, he could still hear his father's voice.
周りの人に失望させられても、イエス様はその状況でも天の父の声を聞くことができました。
You are my son.
お前は私の愛する子だよ。
I love you.
私はお前のことを愛しているよ。
And with you, I am well, pleased.
私はお前のことを喜んでいるよって。
And those words carried him through all the hurts he experienced in his life.
その言葉が、その神の言葉がもう痛みを通るイエス様をそれでも運び続けたんです。
Are you struggling to forgive those who have hurt you?
あなたも自分を傷つけて裏切って、そして失望させた相手を許すことができずに苦しんでいますか?
Where are you getting your sense of self-value from?
あなたは自分が誰なのかっていうその自尊心をどこから来ていますか?
From them?
それはその人たちから得ていますか?
Or from your father who loves you, who calls you his daughter, his son, and says with you, I am well pleased.
それともあなたのことを愛し、あなたを自分の子と呼び、私はあなたのことが大好きだよって言ってくれる父なる神様からですか?
Jesus loves me, this I know.
イエス様は私を愛している。私はそれを知っている。
Do you know?
あなたは知っていますか?
Do you know the love of the Father in your life?
天のお父様があなたのことを愛していることを知っていますか?
It's such a basic thing.
それってすっごくもう基礎の基礎、ベーシックなことです。
It's such a basic truth.
すごくベーシックで、すごく真実です。
But in your heart of hearts, do you really know it?
でもあなたの心のど真ん中で、あなたはこれを知っていますか?
Let's pray.
祈りましょう。
You are my son.
あなたは私の子です。
You are my daughter.
あなたは私の娘です。
I love you.
あなたは私のことを愛しています。
With you, I am well pleased.
私はあなたのことを喜んでいます。
I want you to take some time and really meditate on those words.
どうか今本当にちょっと時間を取ります。この言葉をあなたの心の中で本当に黙想してみてください。
Maybe some of you are struggling through that desert.
もしかしたらこの中にはその霊的に荒野の中に砂漠の中にいる人がいるかもしれません。
Maybe some of you are feeling burdened with ministry.
もしかしたらもうミニストリーに疲れ果てて燃え尽きそうになっているかもしれない。
Maybe you're still struggling with forgiveness and hurt in your life.
あなたを傷つけた人、裏切った人をどうしても許せなくて苦しんでいるかもしれない。
But take time and think. You're my son. You're my daughter. I love you. With you, I'm well pleased.
でも今もう一度神様の言われていることをもう一度噛み締めてみてください。あなたは私の息子だよ。あなたは私の娘だよ。あなたは私はあなたのことを愛しているよ。私はあなたのことを喜んでいるよと神様は言われています。
ちょっ
と時間をとって皆さんそれぞれ祈ってみてください。
Father, I pray that you would burn those words in our hearts.
神様、祈ります。そしてあなたの今のこの言葉をどうか私の心の中に焼き付けてください。
Help them to become so real to us.
そしてそれが本当にただの言葉じゃなくて私にとってそれがもう血管を流れる血のように現実的なものであるように。
I pray for those who are struggling through the desert.
今荒野の中にいる人たちのために祈ります。
I pray for those who are feeling burdened by ministry.
今ミニストリーの本当にそのことを重荷に感じている人たちのために祈ります。
I pray for those who are struggling with hurt.
本当に今そこで葛藤を覚えている人たちのために祈ります。
Make your love real to these people.
どうかその人たちにあなたの愛を本当にリアルなものとして感じさせてください。
Help us to understand that love completely.
あなたの愛を私たちが理解できるようにどうか助けてください。
イエス
様の御名を通してお祈りします。アーメン。